はようございます。ちょっと前がすっぽりなくなりましたが、出エジプト記13章から先週お話をしました。ついにエジプトを脱出したというところですけれども、子どもたちにも話しましたが、本当に私たちの目からは理解しがたい不可解な道へと神様が次々と導いていかれるというそういった場面をお話ししました。もう一度13章の17節を読んでみたいと思います。さてファラオがこの民を去らせた時、神は彼らを近道であってもペリシテ人の地への道には導かれなかった。神はこう考えられた。民が戦いを見て心変わりし、エジプトに引き返すといけない。このように神様は言われて、イスラエルの民を最短距離で行かせることはなさいませんでした。しかも単に遠回りというだけでなく、理解するのが難しいような道へと神様は導いていかれます。当然イスラエルの人々はまだ神様の御心ご計画が何であるのか理解できません。しかし神様は確かにイスラエルの民を導いておられました。先週も話しましたが、私たちにとって大切なのはこの神様の導きに従っていくということです。私たちの目から見れば遠回りに見えたり、あるいは迷っているようにしか見えないことがしばしばあります。しかしイスラエルの人々の前を雲の柱、つまり神様の臨在が進んでいったように、私たちもその前を進まれる神様の導きに従っていく、それがとても大切なことではないかと思います。さて荒野へ回る道を東へと進んでいたようです。しかしこの時の実際のルートは、残念ながらいろんな学者が研究していますけれども、正確には分かりません。しかしここではっきりしているのは、主が再び方向を変えるようにお命じになったということです。14章の2節をご覧ください。イスラエルの子らに言え、引き返してミグドルと海の間にあるピ・ハヒロテに面したバール・チェフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。一番短いルートを行かせてくれないばかりか、何度も向きを変えさせ、そしてついには海を背後に宿営を張る、キャンプをするようになったわけです。ここまでのイスラエルの人の動きをエジプト人たちも見ていました。何かイスラエルの人たちが訳がわからない動きをしているように見えました。そしてエジプト人から見れば、ついにチャンスが来た。イスラエルの人々はまだエジプトから完全には出ていっていない、連れ戻すチャンスだと考えたわけです。イスラエルの民を出て行かせましたけれども、ファラオは非常に後悔していました。まあ、エジプト人から見ればもう安くといいますか、ただ働きをさせることができる労働力でした。それを失ったということは大変なことです。後悔していたファラオはすぐにその知らせを聞くと、襟抜きの戦車600、それぞれ補佐官をつけて率いていった。まあこの言い方は、大きな馬車に3人乗って2頭の馬に引かせて進んでいく、そして、まあ、弓や槍を持って、行くという、まあ、当時としては最強の武器だと言われています。聖書には主がエジプトのファラオの心を頑なにされたのでと書かれていますが、自分の戦車や戦力に絶対の自信を持っていたファラオは、あれだけ大変な目にあったのに、そしてこのイスラエルの人々の信じている神様こそ誠の神であるということを知らされているはずなのに、自分の力を信じてイスラエルの人々を連れ戻せると考え、その後を追っていったわけです。さて一方で海辺に向かって宿営していたイスラエルの民からは、このエジプト軍が近づいてくる声が、音が聞こえてきます。戦車を引く馬のかける音、 兵士たちの声が遠くから聞こえてきます。イスラエルの人々は非常に恐れて主に向かって叫んだ。14章の10節11節に書いています。そうこうしてですね、つぶやいています。エジプトに墓がないからといって荒野で死なせるためにあなたは我々を連れてきたのか。我々をエジプトから連れ出したりして一体何ということをしてくれたのだ。実際この荒野で死ぬよりはエジプトに仕える方が良かったのだ。先週も話しましたが、危機的な状況の中で素直になれないで自分たちの恐れや不信仰を棚に上げて、この時はモーセの責任にしようとしています。モーセさん、あなたが私たちをこんなところに連れ出したから、私たちはまたエジプトに連れ戻されそうとしている、あるいはもうこの場でみんな殺されてしまうではないか。神様はその時モーセに言われました。15節14章15節をご覧ください。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか、イスラエルの子らに前進するように言え。つぶやいていたのはイスラエルの人々なのに、なぜか神様はモーセになぜあなたは私に向かって叫ぶのかと言われます。それはモーセがイスラエルの人々と神様の間に入って、そしてイスラエルの人々を代表していつも神様と向き合っていたからです。そしてイスラエルの人々がモーセにつぶやいたことは、つまり神様ご自身につぶやいた、叫んだことだったということです。その上で神様はモーセにイスラエルの子らに前進するように言えと言われます。前は海なのにどうやって前進できるのでしょうか。あるいは神様はこういったことを私たちにも言われるかもしれません。前へ進んでいきなさい。でも何かもう全部行き詰まってるように見える。もうどうしていいかわからない。でも前へ行きなさいと言われる。この時は神様はここでついにご自分がこれからしようとしていることをモーセに明らかにします。それが16節に書いているように、先ほどもお話ししましたが、杖を上げて海に手を伸ばすならば海が分かれる、そしてその真ん中の乾いた地面を進んでいくことができるだろう。神様はこのように言われます。さらに17節18節ですが、見よ、この私がエジプト人の心を堅くなにする。彼らは後から入ってくる。私はファラオとその全軍勢、戦車と騎兵によって私の栄光を表す。ファラオとその戦車とその騎兵によって私が栄光を表すとき、エジプトは私が主であることを知る。このように神様は全て計画しておられました。でこの時イスラエルの人々の前を進んでいた神様の栄光を表すこの雲が後ろへと移動して、このイスラエルの民とエジプトの間に割って入りました。そして遮りました。それは真っ暗な雲であった。それは夜を迷い込ませ、一晩中一方の陣営がもう一方に近づくことはなかったと書かれています。エジプト人は今にもイスラエルの人々に近づけると思ったんですけれども、真っ暗な雲に阻まれて近づくことができません。こうやって夜になり、一晩中エジプト軍は立ち往生して動けなかったというんですね。この間に何が起こったのでしょうか。先ほど読んだ21節をご覧ください。モーセが手を海に向けて伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を押し戻し、海を乾いた地とされた。水は分かれた。モーセが言われた通りにしました。有名な映画の場面のイメージが強いかもしれません。映画の場面で見ますと、せいぜい1分か2分の間にどんどん海がこう分かれていってですね、あっという間に海の真ん中に道ができたというような描き方がされていると思います。しかし聖書に書いていることを注意深く見ますと、主は一晩中強い東風を吹かせた。そして海が押し戻した結果、乾いた地が現れたと書いているんですね。 さっきお見せしましたけれども、ある人がコンピューターで計算すると30メートルほど風がずっと吹いていれば、十分可能だというような計算を、シミュレーションをしている人もいました。この前に起こった10のいろいろな災い、神様から見ればそれは力ある御業ですけれども、それは全て自然現象としても説明することが可能だと言われます。しかしだからといって次々と起こった出来事が神様と無関係に起こったというのではもちろんありません。全ては神様の御業です。そもそも自然に起こることと、超自然的に起こることを区別するというのは、現代人の感覚なのかもしれません。聖書の時代の人々にとっては次々と起こる出来事は自然に起こるとか、これは超自然的だとか、そういうことは問題ではなかったわけです。で、私たちも天地すべてを作られたお方、すべてを今も支配しているお方が誠の神様ですから、そのお方がご自分の目的のために動物やあるいは海や風といった自然を動かしてご自分の目的を達成されるということは当然できると私たちは信じているわけです。この海が分かれるという奇跡も実際にはどういう現象が起こったのかは分かりませんが、確かに主は強い東風を吹かせて乾いた地面を表してくださったわけです。そしてモーセが神様が言われたようにこの手を伸ばすということは、この現象が偶然のことではなく神様がご自分の民を救うために行われたことなんだということを、証しするために必要であったということです。そうやって乾いた地をイスラエルの人々がどんどん進んでいきます。水は彼らのために右も左も壁になったと書いています。壁というのは聖書では堅固な守りを表します。神様が共におられて守られる中でイスラエルの人々はどんどん進んでいきました。とは言ってもですね、100万人以上とも言われる人々が渡るには相当の時間がかかったでしょう。まだ渡り終わらないうちに後ろではついにファラオを先頭にしたエジプトの軍隊が後を追って海の中へと入っていきました。一難去ってまた一難、このままではすぐに追いつかれてしまいそうです。しかしこのことも神様が予定しておられたことでした。24節から25節をお読みいたします。朝の見張りの頃、主は火と雲の柱の中からエジプトの陣営を見下ろし、エジプトの陣営を混乱に陥れ、戦車の車輪を外してその動きを阻んだ。それでエジプト人は言った、イスラエルの前から逃げよう、主が彼らのためにエジプトと戦っているのだ。イスラエルの民が海の乾いた地面を進んでいったとは言っても、さっきも話しましたが、地面が柔らかいということは簡単に判断できると思うんですね。砂です。しかしこのような偉大な奇跡が行われてイスラエルの人々が次々と渡っていくのを見たエジプト軍は、おそらく冷静な判断がもはやできなかったのだと思います。まさに主が彼らを混乱させたということです。冷静な判断ができないで海にどんどんどんどん入っていくわけですけれども、重い戦車は車輪をぬかるみに取られてやがて外れて動けなくなってしまいます。聖書はこのことが神様の臨在が、神様がイスラエルを守るために陣営を混乱に陥れたのだと書かれています。そしてエジプト人たちはやっと気づきます。イスラエルの前から逃げよう、主が彼らのためにエジプトと戦っているのだ。モーセはすでに14章の17節のところで、14章の14節で主があなた方のために戦われるのだと言っています。その通りに主が今エジプト軍と戦っておられる。そしてその当事者であるエジプトの人々がそのことに気づいたわけです。イスラエルの前から逃げよう、主が彼らのためにエジプトと戦っている。しかし その時はもう遅かったんですね。神様がエジプトの人々がこのお方こそ誠の神であるということに気づいたその時、神様は再びあなたの手を海に伸ばして、エジプト人とその戦車、その騎兵の上に水が戻るようにせよと言われました。その通りにモーセが海に向けて手を伸ばすと、海がどんどんどんどん元の状態に戻っていきます。逃げようとしても逃げることはできません。主はエジプト人を海のただ中に投げ込まれたと書いていますように、エジプトの軍勢は海に飲み込まれてしまいました。こうやって神様はイスラエルの民を救い出されました。この奇跡は、海が分かれて乾いた地が現れて、イスラエルの民が救い出されて、終わりではありません。海が元通りに戻って、エジプトの人々が海の中に投げ込まれてしまう。そのことによって、31節ですが、主の大いなる道からを見た、主の大いなる道からが表された、このことが最大の目的であったわけです。イスラエルの人々はこの時、神様が行われたこの大いなる道からを見ました。そして民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じたと書いています。大いなる道からとあるんですけれども、直訳すれば、偉大な手という意味になります。神様の手というのは、実際に神様に手は、人間のような手はありませんけれども、神様の力を表す、御業を表す言葉として聖書の中に出てきます。イスラエルの人々はこれから始まる約束の地への長い旅路を、行くわけですけれども、その中で必要なことは、この神様の大いなる力を信じ続けることでした。神様がモーセを通して語られるその御言葉を信じて、そして神様を恐れて従うことがどうしても必要でした。そのことがなく、そのことなくしてこの長い旅路を進んでいくことはできなかったんですね。エジプトを脱出してからの不思議な神様の導き、ただ遠回りをさせるだけでなく、まるで荒野に迷い込ませるかのように、そして海辺に追い込まれるかのような不思議な導き、しかしそれは神様がご自分の栄光を表し、そしてイスラエルの民を救い出すその力ある御手を示し、イスラエルの人々がそれを信じるためでした。子どもたちのメッセージにもお話しましたが、このような力ある技を行われた同じ神様が今私たちと共におられるということ、私たちを導いてくださるということ、そのことを今朝改めて私たちは信じていきたいと思います。お祈りしましょう。